いってらっしゃい。
良い朝のために、
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由でハトバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント2。最初に親しくなったのはマリと呼ばれている女だった。抜群のプロポーションをしていたが、顔立ちが地味なせいか、あまり人気はないようだった。性格も顔立ちに似て控えめで、派手で陽気な他の女たちの中にいると、ほとんど目立たなかった。この宿に着いた次の日、外で昼ご飯を食べて帰ってくると、前庭で女が一人ポツンとしている。はい。そのそばを通り過ぎるとき、何気なく声をかけた。すると、女の口から思いがけない挨拶が返ってきた。こんにちは。日本語だった。私はびっくりして立ち止まり、彼女に尋ねた。日本語、喋れるの？少しね。聞けば、この店には日本人も来ることがあるのだという。もちろん旅行客などではなく、仕事のために長期滞在している単身赴任者である。なるほど。それでヒゲのマネージャーが日本語を達者に喋る理由がわかった。彼女は片言の日本語で話すのが、結構楽しそうだった。ちょうどいい機会なので、私は彼女からマレーシア語の手ほどきを受けることにした。1から10までの数字と、ほんのいくつかの単語を知っているだけで、どれほど旅が楽になるものかは、タイで実証済みだった。ありがとう。トゥリマカシ。こんにちは。スラマプタン。いくら？ブラパーハルガ。何？アパー？どこ？ディマナ？名前という単語は、生だという。アパー生？覚えたばかりの二つの単語を、強引にくっつけて尋ねると、 彼女はにっこり笑って答えてくれた。マリ。そのことがあってから、マリは私の部屋にちょくちょく遊びに来るようになった。私が部屋にいると、果物や菓子を持ってやってくる。話の内容は大したものではなかったが、その差し入れは魅力的だった。だがやがて、マリ以外の女たちも、私が特定の女の客ではなく、長旅の途中で、ただここに泊まっただけだ、ということを知ると、物珍しさもあったのだろうが、親愛の情を示してくれるようになり、頻繁に私の部屋を訪れるようになった。最初の晩、2階へ行こうよと誘った、ランという女も来るようになったし、目の周りをタヌキのようにした、リーという女も来るようになった。私の部屋は、暇な女たちの休憩所といった感を呈するようになった。しかし、二三日の滞在のつもりが、ついつい一週間以上にも伸びてしまったのは、彼女たちとの付き合いが面白かったから、というだけではなかった。ここは陽気な娼婦の館であるばかりでなく、陽気な紐の館でもあったのだ。この紐たちが面白かった。この宿には、三人の年配の男のほかに、六人の若者がいた。一人は帳簿付けのような仕事をしているのだが、他の連中は、ちょっとした走り遣いや、掃除をするだけで、日がない一日ブラブラしている。することといえば、昼寝かマレー風のハサミ将棋くらいしかない。一体こいつらは何者なのだろう。不思議に思ってヒゲのマネージャーに聞いてみた。彼の答えは簡単だった。ああ、ひもさんな。なるほど、よく観察してみると、ひもに違いなかった。深夜に客が途絶えると、それまで外にいた若い衆は、それぞれに、自分の女の部屋に入っていく。女の仕事部屋が、彼らの巣でもあるらしかった。そのためウィークエンドには、悲劇というか、喜劇というか、奇妙な光景が現出することになる。さすがにウィークエンドは書き入れ時で、客も夜遅くまでいるし、場合によっては泊まりということもある。運悪く、 いつまで経っても女の部屋に潜り込めないヒモたちは、部屋の前の廊下に、ハンモックまがいのベッドを組み立て、そこに寝なくてはならないのだ。自分の女が別の男と一緒に寝ている部屋の前で、一体眠ることなどできるのだろうか。それができるらしいのだ。大きないびきをかいて眠っている彼らの姿を、私はトイレに行く途中の廊下で見て、驚きを通り越して、感動すらしてしまった。彼らは女たちに負けないくらい陽気で、あっけらかんとしていた。その紐の若い衆が、はじめは女たちと一緒に、やがて、彼らだけで私の部屋に来るようになった。とにかく暇と言ったら、女たちよりはるかに暇なのだ。しまいには、私のベッドの上で、一休みしていくような奴まで出てきた。それにしても、紐の若い衆が教えてくれるペナンに関する情報は、極めて実用的で正確だった。この近所ではどこの査定が安くて美味しいか、といった程度のものから、マリファナはどこで手に入れられるか、といったレベルの情報まで、彼らに知らないことはないようでさえあった。紐の一人に、穴場を教えるから女を買いに出かけようと誘われて、妙な気分になったこともある。妙なといえば、ヒゲのマネージャーも、相当に奇怪な男だった。ある午後、二階の部屋で手紙の続きを書いていると、前庭で声がする。窓から顔を出すと、下で紐たちが私を呼んでいる。トライショーを囲み、トライショーこぎの男と雑談しているらしい。手紙を書くのにも飽きていたので、私はその仲間に入るため、下に降りていった。トライショーの何代かとこの店は、特別な契約を結んでいるらしく、客を送り込むと、何がしかの金が支払われることになっている。しかし、この時は、ただ休むために寄ったようで、トライショーの男は、汗を拭いながらジュースを飲んでいる。英語が上手なランジョーの紐が、私を呼んだ理由を説明した。このおっさんが、日本じゃいくらくらいで女が買えるか知りたいと言うんだよ。彼がそう言うと、おっさんは英語がわかるのかわからないのか、締まりのない顔をしてうなずいた。俺もそういう方面には詳しくないんだけど、 US ドルで 70ドルから100ドルくらいだろうか。US で？そう。マレーシアドルなら200ドルは超えるだろうな。私が言うと、ひもたちはため息をついた。
特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼ全てがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談沢木耕太郎斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
旅では様々な匂いとの出会いも待っている。辺りを漂うチーズの匂いや酢の匂い、どこか懐かしいろうそくのような匂い、そして一日中歩き回った後に感じるこの匂い、
それすべて大衆です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ公演ブロードウェイミュージカルワンス、ダブリンの街角でインコンサート。アイルランド・ダブリンの街角で出会ったストリートミュージシャンの男性とピアノを愛するチェコ移民の女性が音楽を通して互いに惹かれ合っていく姿を描いたラブストーリー。トニー賞8部門を受賞した大ヒットブロードウェイミュージカルワンス、ダブリンの街角で、13公演限定コンサートバージョンの初来日公演が決定しました。どうぞご期待ください。8月4日から13日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。